ップインタビューいいね富山。こんにちは、小山健一です。毎週木曜日この時間は音楽と市町村のトップへのインタビュー。市町村長に最近の動きやこれからについて伺い、市町村長お気に入りなどの曲とともにお送りしています。今日はこの時期国際色豊かな表情を見せる南砺市の田中幹夫市長です。稲見芸術の森公園ではすでに国際木彫刻キャンプが始まり、9カ国の作家が公開制作に取り組んでいます。明日からはすき焼きミーツザワールドと演劇のスコットサマーシーズン。いつもと雰囲気が違う南砺市についてこの後注目したい動きとともに田中市長に伺っています。この番組は富山の医薬品原薬メーカー大和薬品工業、人と町の毎日を守る寿伝説の提供でお送りします。
大和薬品工業は富山で薬の原薬を製造する医薬品メーカーです。医薬品の進化を支え、安全で高品質な製品の安定供給を目指します。医薬品の原薬を富山から世界へ、大和薬品工業です。
トップインタビューいいね富山。今日は南砺市の田中幹夫市長をお尋ねしました。南砺市の福野地域では国内外6組のグループが出演するワールドミュージックの祭典すき焼きミーツ・ザ・ワールドが明日から始まり、パレードや子ども向けワークショップも行われ、街が賑やかになるかと思います。こうした国際色豊かなイベントや南砺市のこれからの取り組みについて田中市長です。明日からですね、すき焼きミーツ・ザ・ワールド、そしてスコットサマーシーズンですか、現在稲見木彫刻キャンプ開催中、これ、トリプル状態ですね。
はい、特に夏は、すき焼きミーツ・ザ・ワールドと演劇の、スコットサマーシーズンがあるんですけど、今年は、18日から始まっています、あの稲見の木彫刻キャンプが、ね、4年に一度なんで、この3つが揃うっていうのは4年に1回なんですが、まずはすき焼きミーツ・ザ・ワールドの紹介を少しさせていただきたいと思いますけれども、アーティストとしてはコンゴ、ゴラン高原、コロンビア、韓国、トーゴといったところからアーティストが来日します。もちろん、市内のすき焼きミーツ・ザ・ワールドのスティールドラムオーケストラも出演をしますし、中にはですね、福野小学校とか福野中学校、福野高校の、児童生徒、そして地元の団体も参加した、パレードも行われます。ぜひ見に来ていただきたいなというふうに思います。
一方でですね、稲見国際木彫刻キャンプ、これ、開催中ですね。
はい、18日から開催中です。改めて稲見国際木彫刻キャンプというのは公開で制作するということですので、日本を含んで9カ国から13名、そして2つのグループが参加をし、15作品を制作します。作品のテーマをですね、もう希望ということで設定をしておりますので、特に今回はですね、金沢美術工芸大学の学生2名も参加をしてくれるということで、若い作家もの作品も楽しみにしています。特にですね、この実装ラボ、さまざまな空き家を利用した町宿だとかいろんなものを展開している実装ラボの皆さんが、町巡り、深掘り、そして新しい稲見に出会うというコンセプトで、ループ稲見、和の稲見なんですけど、ループ稲見というイベントを開催しております。
次にですね、今年も10月アメリカでのクラフトバレーフェアに出展されますね。
はい、今年も10月に開催されます。今のところですね、5つの市から、参加するというふうに聞いております。いろいろと昨年は B2C といいまして、ポップアップのストアで、南砺市の商品を紹介をさせていただきましたが、今年度は B2B 向けの商談会も開催されるということでございますので、特に市内の企業の皆さんに今、声かけをして、ぜひ参加をいただきたいということでお願いをしているところです。特に日本でクラフトバレーといってもなかなか発信力がないかもしれませんけれども、シリコンバレーから、もしくはサンフランシスコから、南砺市を含む、このクラフトバレーを宣伝する する、そういう試みを、続けていこうということで、今のところ高岡、氷見、小松、まあ、岐阜の飛騨市ですね、もちろん南砺市と含めて5つの、市が参画していますが、そういった形で今年もやっていきたいと思っています。
それからもう一つ、2025年の大阪・関西万博に南砺市が会場内で、開催の催事への出展に名乗りを上げられました。
はい、これはですね、とにかく全国的な、イベントに関して、市町村がさらに、参画すべきだということで、盛り上げていくべきだということで、全国で今、700ぐらいのですね、市町村長が加わった首長の会というのがございます。今回は、大阪・関西万博に向けてみんなで盛り上げようという会の、まあ、会長代行を仰せつかっているわけですね。南砺市としてはやはり50年前の万博の時にも富山県の日か、なんかあった時にこう五箇山民謡が参画したりしてるんですが、まあ、もちろん、この後、富山県なり我々の都市の連携によって、祭事を企画していくということに、ぜひ、参加したいと思ってますけれども、それの他にもですね、万博に来ていただけるお客様がその後じゃあプラスワンでどこへ行っていただくかということも含めて、そこだけではなくて全国にこう連携しながら交流できる、そういうコースも設定したいと思っています。またですね、やはり欧米から来られる方っていうのは、まあ具体的に言いますと、例えば民芸だとか、そういった禅だとかですね、そういったものにもかなり興味をお持ちの方がたくさんいらっしゃいますので、まあ、南砺市として PR をしながら、ぜひお集まりをいただきたいなというふうにも思っています。で、今回ですね、この万博のテーマ事業のプロデューサーが、川森さんという方、この方は南砺市の五箇山のお生まれだということを聞きましたので、今後どこかでご挨拶をさせていただきたいなというふうに思っていますし、今後まあ万博を機会に、さらに地方、この日本の良さを PR するような、そういう地域づくりをするための今回の首長の会でさらに広げてまいりたいと、このように思っています。
万博を盛り上げようと、全国の市区町村長で作る万博首長連合の会長代行を務める田中市長が果たす役割が、万博開催に向けこれから大きくなりそうですね。そして南砺市を含む5つの市がものづくりの街としてクラフトバレーを名乗り、去年アメリカサンフランシスコでの物産展に出展しましたが、今年も継続、特に今回は B2C ビジネス2コンシューマー、消費者向けだけでなく B2B ビジネス企業向けの商談会も開催されます。クラストバレーとしてのアメリカでのさらなる販路拡大に期待です。トップインタビュー、いいね富山。この番組では市町村長お気に入りなどの曲を2曲紹介しています。市長、1曲目です。
はい、今回、私のお盆でずっと聴いてた歌なんですけれども、サザンオールスターズ、ボンキリ恋歌をぜひお聴きいただきたいと思います。
トップインタビュー、いいね富山。南砺市の田中幹雄市長をお尋ねし、私小山健一がお話を聞いています。南砺市の食や酒などをめぐる動き、そしてヘリポート設置に向けた実証実験について田中市長です。前回放送で話題の南砺初のですね、日本短角種の牛がですね、なんと牛赤丸ブランドで初出荷されましたね。
はい、先日トレボーでのイベントに私も参加してまいりました。まあ、短角和牛っていうのはあまり皆さんお聞きになったことないかもしれませんけれども、日本の国内でも3カ所ぐらいですね、生産をしているというふうにお聞きしておりますが、特にこう脂分が少し少なくて、旨味成分が多いという特徴があるというふうに聞いています。赤身が中心だと思うんですが、本当に噛めば噛むほどですね、旨味が出てくるということで、私もまあ、焼いたものとかステーキだとか食べましたけれども、いや本当に美味しい牛でございます。実を言うと今年まだ2頭で、来年はあたりは4頭というふうに、かなり、まあ、時間もかかるし頭数も少ないんですけれども、で今回ブランド牛名を募集しまして、なんと牛若丸福光育ちというネーミングが 決まりましたんで、これでさらにアピールをしていきたいなと思ってます。ぜひもっともっとですね、南砺市内で、どんどん食べられるようになればいいなと思ってます。特徴としてはトレボーのワインの搾りかすをですね、食べてもらってるということも美味しくなってるんだと思いますので、これからさらに、盛り上げていきたいなと、こんなことを思っています。
牛肉もそうなんですが、なんとはですね、ワインとかクラフトビールといった酒などをめぐる動きも活発ですね。
そうそう、実を言うと私がお酒大好きなもんですから、もともと日本酒の酒蔵が3つありましたので、あと上花のクラフトビールというのがもう楽しく飲ませていただいたんですが、ここへ来て、実を言うと山ぶどうの、ワインを作るグループも出てきたり、もちろん、トレボーのワインが今いろんな、コンテストで入賞してますので、また稲見にもですね、新しいクラフトビールのお店が誕生して、街歩きをしながらビールを飲むという景色も本当にいいものだなと思ってます。であともう一つはですね、クラフトコーラ、
はい、
一度飲んでもらいたいと思うんですが、炭酸で割って、飲むんですけど本当に美味しいです。我々先ほどの、牛肉もそうなんですけど、なんとの食に合うような、そんな飲み物がたくさん、出てまいりましたので、これは三つ星とか二つ星とかいろんなレストランが今後出てくるときに、このお酒と食というのは大事だと思いますが、トガのレボでも、飲めますし、いろんなレストランでももっともっと飲めるようになればいいなと思っています。
こうした南砺をですね、さらにこの後押しするのがこれヘリポートなんですかね。この秋に防災とか観光面で活用するヘリポート設置に向けた実証実験されますね。
はい、これはレボーができた時から、東京あたりからヘリで来たいというお客様がいらっしゃるということで、問い合わせは実はあったんですけれども、もちろんヘリポートを作るときにいろんな法制度があったり、いろんな難しい問題課題もあるので、そのあたりを勉強していきたいなと思って、全国で今30数名の首長さんで集まって、今、道の駅利活用勉強会っていうのをやってるんですね。その今代表しているんですけれども、このヘリを使うことによって、例えば観光で使えないか、もしくは災害が発生したときにいち早くヘリが飛んできてくれるようなネットワークが作れないのか、また今ドローンだとかですね、これからさらに大阪関西万博で紹介されるであろう空飛ぶタクシーとかですね、そういった空を使ったビジネスだとか防災の拠点を必要じゃないかということで、今調査をさせていただいておりまして、そういった意味では今回10月ぐらいに南砺市内でいくつかのヘリポートの設置できる可能性のあるところを調査をして、一度ヘリを飛ばしてみたいなと、こんなことを思っていますので、これは何度申し上げますが、観光客もそうですし防災面でも使えるような、そういったヘリポートを今後設置をしていきたいということで、実証実験をまずは行いたいと思っています。
ヘリポートの実現は何ともまた変えることになりますね。市長が話されたように、ヘリポートの設置は宿泊設備を備えたレストランオーベルジュとして南砺市戸賀村にできたレボが全国に知られるようになり、ヘリで来たいという人が出てきたこともきっかけになったとはいうものの、防災面での活用が期待されます。実証実験を通した今後の展開に注目です。食や酒をめぐる動きも南砺発の新たな情報発信につながりそうですね。トップインタビューいいね富山、市町村長お気に入りなどの曲、田中市長からの2曲目は、
いや2曲目もね、サザンオールスターズでいきたいんですよ。なんとなくね、もう盛り上がっていないこの夏を、この歌を聴いて盛り上がっていただきたいなと思って、歌え日本の空というサザンオールスターズの新曲をぜひお聴きください。
トップインタビューいいね富山、南砺市の田中幹夫市長に小山健一が聞いています。明日ですね、もうスコットサマーシーズンが開幕しますが、実はその中で田中市長もパネラーに加わったシンポジウムが開かれるんですね。
はい、今年はですね、明日から25日からで金土日金土日金土日ということで、9月の10日までですね、南砺市は演劇の聖地ですので、スコットサマーシーズンが開催されます。当然スコットの代表作である3作品、世界の果てからこんにちはと、ギリシャ悲劇のトロイアの女、またディオニソスが上演されますし、いろんなところから劇団も集まってくるということになります。その中で8月の27日に、 都が永田町演劇サロンによる対話ということで、実を言うともう本当に豪華な方がお集まりになって、文化を語るというシンポジウムが開催されます。中曽根博文さんとかですね、また前の文化庁長官の青柳さんとかもお越しをいただきますし、もちろん鈴木忠さんが講演も行われます。でまたパネルディスカッションにはですね、例えば国会の小渕優子さんだとか赤澤先生だとか、この細野豪志さんとかですね、地元の立花先生、この細野豪志さんと立花さんが、司会をするというね、そういう会に私たちも参画をしたいと思ってます。特に私たちはいろんな全国でも文化と教育に関しての先進的な事例をいろいろと勉強している会がございますので、今回は香川県の小豆島町長さんと私が登壇する予定にしております。このシンポジウムはですね、日本の文化政策の将来とはあるのかないのか、もしくは今までどうだったのか、今後さらにこの文化による地域を作るためにはどうあるべきかというようなことが、もう国会の先生方も巻き込んでのこの対談になりますので、これはぜひ皆さんに聞いていただきたいなと思っています。
市長も含めですね、メンバーが豪華ですから、話の展開そしてシンポジウムの成果に期待いたします。
トップインタビュー、いいね富山。今日は南砺市の田中幹雄市長にお話を伺ってきました。明日から始まる福野地域でのワールドミュージックの祭典、すき焼きミーツザワールド、演劇の聖地という戸賀村でのスコットサマーシーズン、そして公開制作の会場ではチェーンソーやのみの音が響き、作品作りが進んでいるかと思います。稲見国際木彫刻キャンプ、広い地域にわたる南砺市でそれぞれの地域の特色ある活動が南砺市の活力に結びついていると言えそうですね。今日の放送はラジコのタイムフリー機能を使えば1週間以内ならいつでも聞くことができます。 FM 富山ホームページのポッドキャストでも聞けます。トップインタビューいいね富山、来週は魚津市の村椿明市長に伺います。それではこの辺で、小山健一でした。この番組は富山の医薬品原薬メーカー大和薬品工業、人と町の毎日を守る寿伝説の提供でお送りしました。